ポッドキャスト10分で M&A 戦略は、企業経営者と事業の皆様に役立つ M&A 番組です。経営のリアルな現場で実践するための知恵と知識をお届けいたします。
こんにちは、遠藤和樹です。白川正義の10分で M&A 戦略、白川さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、公開収録でね、皆さんにご紹介しましたグローバル経営者フォーラム in 九州がちょうど終わったところで、
そうですね、終わりました。
その話したら10分かかっちゃいますけど、
そうね、いやー、フォーラムの今まで1月にやることが多かったので、今年はまあ2月だったんですけど、1月にやると、割とね、雪がすごい寒くて心配だねって、今年は2月だからちょっとはいいのかなって言ってたらね、めっちゃ寒い時期に。
もうど真ん中寒波でしたからね。雪降ってましたよ、それこそ。
そう。みんな、ある人からは、あれ、白川さん、今年は中止したんでしょって言われて、いや、なんでって言ったら、いや、雪すごかったでしょって言われて、いやいや、やりましたよって言ったら、ええー、って言われたけど、
もう
やって
る方が、この環境下でね、講師の方々も皆さんしっかりと、そう。ね、現地来てくださって。
皆さん、はい、遅れることもなく、はい。不思議とね、過去一度もそういうトラブルに見舞われた、もう14年やってますから、ね、でも見舞われたこともなく。
ないんだ。
ないんですよ。守られてますね。
守られてますね、って感じですね。
グレートサムシングに守られてます。
グレート。なんでちょっと怪しみに喋るの。そんな中でね、本当はね、原先生の話だったりね、三沢先生の話も、桂木先生の話もいろいろ伝えたいですけど。
ああ、でもね、やっぱ原先生の公益資本主義とかも、やっぱり、その日本的 M&A っていうことを皆さんに考えていただく上では、ベースとしてね、はいはい、ぜひ、知っておいていただきたい話ではありますよね。
いや、本当に、静かな感じで、大きな器で、とんでもなく厳しい話をされると、もうなんか、目が覚めますよね。
そう、株主資本主義、そのね、今の資本主義がどういうふうにな歴史で発展してきて、今どんな問題があるのかっていうところはね、やっぱ対極的に、問題定義だけではなくて、代替案をちゃんとね、示して、だからこういうふうにしていきたいんだっていうお話がね、ものすごくやっぱ説得力がある。無責任じゃないというか、本当に責任感を持たれてやってるっていうことを感じますよね。
いやー、本当ですよね。そのためにアメリカからね、今回来てくださって喋っていただいて。
そう。なんでいつもアメリカにいる人が日本にそんなに来てくれるんですかっていうね、不思議に思われる方が。不思議な。はい。そうなんです。
ご縁が
いただけるんです
けれども。はい。まあ、ぜひね、15回もあるでしょうから、またね、早めに皆さんには今回はね。
ああ、そうです
ね。今回はね、もう間に合わないよってタイミングでね。
ええ。
お呼びしてしまいましたので、早め早めでお伝えしていきたいと思いますが。
はい。
いきますか、今日もね。
はい。行きましょう、行きましょう。
ということで今日なんです、今日はですね、ちょっと白川さんの方からいろいろ現場で動いている中で、なんか肌感としてね、これは誰だ
っけ、そうつい先々週か、僕が今それこそ担当してる案件っていうのもやっぱあってね、
プレイヤーとしての方の話ですね、そうそ
う、譲渡側のあるね、結構もう2年ぐらいずっとこう相手探しをしてきてるんだけど、
だいぶ長い案件ですね。
まあまあそうですけど、社長がね、そこまでまだすぐにリタイアっていうこともなく、なので少しかじっくりいい相手を探しましょうっていう感じで、こう、2年ぐらい伴走してきてたんですけど、
はいはいはい。
何回かトップ面談もしたんですけど、こう、社長のメガネにかなったり、まあ向こうは向こうで、やっぱりこう、ちょっと違うなみたいなのもあって、こう、いいお相手になかなか恵まれずに来てたんですけど、去年の暮れぐらいに手を挙げていただいたところと、非常にいい話に なってて、
なるほど、
社長も気に入り、向こうもぜひっていう話になり、じゃあ話前に進めていきますかっていうので、フォーラムの、それこそ直前ぐらいに意向表明書が出たのかな、先方から。
あのあたりに、2月6、7前後ってことですね。
あ、そうですね。それで、それをもって社長のところに説明に行って、こういうふうに意向表明書、先方提示の条件がこういうことが出てますっていうのを一回説明して、社長と打ち合わせに伺ったんです。はい、そしたらね、社長が、よくわかったし、この条件で僕は全然違和感ないから、もう一歩じゃあ話を前に進めましょうねっていう、まあ基本合意の締結っていうところを目指して、じゃあもう一歩じゃあ進みますかっていう話になったんだけど、その前については、この僕の右腕になってくれている幹部社員がね、いるんだと。で、ここと。
担当さん的な方がいて。
そう。 で僕だけの目じゃなくて、あの若いんですよこの方、まだ40代半ば、社長はもう70なんですけど、でこの方が、でも高校卒業してそこで働いてるから、
あ、じゃあだいぶ長いですね、うん、もう25年とか、
そうそう、25年、28年働いてますから、で、あの、その方にも、あの、話をしてほしいって一回説明をね。ということで、こんな条件が出てますっていうことを、まあ、後日も一回僕はご訪問してお話をその方ともしたんですね。そしたらね、その人のね、その40代半ばの方のね、見る目がね、厳しいのよね、僕を。はじめましてじゃないですか、こっちは。
はいはい。
名刺交換しますよね。
売り手側としてのナンバー2が、あの、どこぞのこう、まあ、わかんないから、なんか、まあ、仲介役ぐらいの感じなんですかね。その、
いや、そうですね。
向こうはね、仲介か FA とかよくわかんないでしょ
うか。そう。MA やってるやつだろ、みたいな、
ね。MA やってるやつだろうか、
うん。うちの社長、騙されてんじゃないの、みたいな。だから、ある意味正義感が強くてね、やっぱ社長を支えなきゃいけないと思ってれば思ってるほど、そういう目になるんだなっていうのは分かる、逆の立場だったら分かる気はしますよね。
思いっきりその目で見られたわけですね。
で、すごいこう、去年、それこそ、あの、ガイアの夜明けとか、いろんなところでその MA の問題っていうのが、あの、露出してるから、で、まあ、70の社長はそれこそ YouTube とかあんまり見ないから、
そうでしょうね。
あんまりそういう情報に接してなくて、逆に言うとその若い人の方が詳しいんですよ、その起きてる問題に対する。で、社長守らなきゃと思ってるから、
うん、正義感もあり、
うん、MA やってる人って詐欺師が多いじゃないですかみたいなことをすげえド直球で投げ込まれて、うん、
マジで、そうそう、初対面で、
うん、
もう完全に喧嘩売られましたね。
そうね、すごい、いや、喧嘩売られたっていうか、いや、僕はね、あの、うん、だって、あの、その、ある意味、やましいところがないので、
自分はね。
うん、誤解をしてるわけだし、その誤解を、はいはい、まあ、正しく解くことには、そら、そういう工夫しないといけないんだけど、別にこう、なんていうか、たじろぐ必要もないし、僕としたら。
まあ、そうですね。むしろ、
うん、むしろこう。
共感できますからね、
うん。そうそう、社長をちゃんと守ろうとする人が、そういう情報を持っていてね、社長、この中華やってるこいつおかしいよとか言ってあげてほしいって僕は常日頃言ってる立場だから、うんうん、まあそれにある意味直面しただけなので、
はいはい、
うん、まあ好ましいわけですよ、僕からしたらね。だから、それはそれでいいんだけれども、まあでも、なんていうか、やっぱり印象やっぱ相当悪いんやな、この
業界っていうのがね。いや、でも逆に言うと、そんなに悪い印象が広まってるんですね。
う
ん、
そう、だからそれはある意味、良かったよね。
ねえ、だって問題意識を持ってくださってる方々がいっぱいいるってことは、ちゃんとしてる人にとってはね、話が届きやすい環境になってますよね。
そうなんですよ。で、まあね、あの、ありがとうございますっていう話
です
よ。
ちなみにどうなったんですか？
あのね、そこでね、僕の立場をもう一回ちゃんと説明しますって言ってね、その、あの、概要欄に前貼ったかな？その仲介と FA の違い、のとこからね、ご説明をして、あの、僕はこの片手の、この、もう完全にこの社長の、のその幹部社員のいる会社さんを支えるために僕はお手伝いをさせていただいていて、
うんうん、
あの、今回買い手さん側から報酬をもらうわけでもなくね、で、あの、しっかりと、あの、こちら側にとって本当にこれがいいのかを一緒に考えさせてもらえる立場なんですよっていう話と、
はい。
それと、僕がいただく報酬は、金額としたらね、契約書巻いてますから、FA 契約書。うん。あの、これが成就したところで、このぐらいの金額なんですと。
うん、あ、言ったんですか？
そうそう、金額も言った、ちゃんと、うんうん。契約書も見せてね。ちゃんと社長と締結してるから。で、あの、そういう意味じゃもう2年ぐらいね、伴走してきててね。うん、まあこれ考えていただいたらわかると思いますけど、2年間を1ヶ月の報酬で割ったらね、こんなもんなんですよ、みたいな。で、これさらにクロージングするかどうかもわかんない中でやっててね。まあだからお金うんぬんじゃなくて、やっぱりこの会社のしっかりした承継者をね、探したいっていう思いがあってやってるんですって言ったら、まあ、あの、あ、それはよくわかりましたと。僕が聞いてた話とは違いますねっていう、あの、ぜひよろしくお願いしますっていうふうに言っていただいて、まあ、うん。
いや、でもそうやって疑ってくれてるからこそ、ちゃんとした話をすれば届くんで、
それ
いや、それは、なるほどね、そんなぐらい、やっぱり知ってる人たちにはちゃんと問題
としては
広がってるんですね。
うん。でもね、だから今回その人と話してて、改めてこう僕自身も感じたんだけど、なぜそんな問題が起こったのかっていうところまではね、ちゃんと掘り下げられてないわけですよ。
まあでもそりゃそうよね。
ええ。で、だから、ただ単に M&A が悪いっていうところで、こう認識しちゃってるところが、
はいはい、
もう一個、こう、問題なんですよね。
うん。
うん。なぜあのような問題が起こったのか、起こらざるを得なかったのかっていうところが、それは、ま、前もちょっとお話ししてるけど、やっぱりこの M&A のマーケットっていうのが、こう、仲介っていうモデルでね、モデルありきで成長してきちゃったっていうところに、こういう悲劇が起こってる要因っていうのはあるんだと思っていて。
うん、うん。
あとはね、やっぱりこう、業法とか資格がない、資格制度とかがないっていうところがね、やっぱり大きな課題ですよね。
いや、まあそうなりますよね。うんうん、そのあたりの話は、ちょうど4月からですかね、うん、財団としての資格制度も、いろいろ切り替えをしていったりね。
切り替えをして。
また改めてしなきゃいけないですが。
ああ、そうですね。ぜひまたそういう機会も作りたいですけど。だから、問題意識をがこれだけ広まってるっていうのを、こう、現場で、肌で感じた、ところと、それから、まあ、そういうところで、何が問題なのかっていうところをもう一歩掘り下げて、ちゃんとお伝えできれば、うん、正しい支援っていうのはやっぱり求められてるわけですから、そこさえ伝われば、ね、何も、こちらも、なんていうか悪いことしてるわけじゃないわけですから。
そのような大事なんだと思います。いや、とにかくね、でも今みたいな話が出た時にね、この、今回の146回になるのかな、この。のやつを、これ聞いてという話してくれれば、問題意識がね、ひっくり返るっていうことがよくわかりましたんでね。いやー、そうですか。まあでも時代は動いているということですね、名業界も。良くも悪くも、でも海はどんどん出るんでしょうということでしょうと思います。
いやね、ちょっとね、心配なこともいっぱいあってね。
あ、
またちょっとね、改めてね、そんな話もしたい。業界自体がね、やっぱりこう、疑問に思うこともたくさんあるんですよ。
そうですね。
うん。またちょっとそれも、ね、改めてお話
し改めて、ちょっと3月、はい、4月ぐらいにどこかでね、財団としてのオンライン、リアルも含めた話をね、ちょっとこう、ドンと皆さんに伝えていく場をね、持とうという話もありますんでね、ちょっとその辺も近々ご案内していきたいなと思いますので、はい、ぜひ注視していてください。あと先ほどすいません、仲介と、FA の違いの資料っていうのはですね、公開収録の時に皆さんにお渡ししてるので、ないんで、今日概要欄に貼っておきますので、
お願いします。
こちらの方チェックいただけたらと思います。
ありがとうございます。
はい、ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では白川正義の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。